Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。いかがお過ごしですかね。なんかバタバタと、年度の始めって忙しくなったりすると思うんですけど、最近ね、私うちの子たちについてお友達なんかから褒められることが増えてですね、いわゆるなんでそんなに生活力あるのっていうか、お手伝いするのみたいなことをよく聞かれるんですけれどもね、確かにうちの子たち今中1と小4なんですけれども、なんていうのかな、掃除もしてくれるし、私が忙しい時は夕食も作ってくれちゃったりもしますし、幼稚園の頃から朝ごはんは自分たちで作ってるしっていう感じでね、なんでってすごいよく言われるんですけど、楽でいいねみたいな、いい子だねとか褒められて嬉しい限りではあるんですが、なんでかなって自分でも思い返して考えた時にね、小さい頃からこれだけ気をつけてきたかもっていうことが、2つだけあります。1つじゃなくて申し訳ないんですけれども、2つありますね。お子さんが生活力を身につけるために親ができることって、私を振り返ってっていうことなんですけれども、2つあるので、後でそのお話をちょっとねシェアさせていただこうかなと思います。皆さんのね、体験談なんですけれども、何か皆さんの参考になればすごい嬉しいなと思います。はい、では今日も30分どうぞよろしくお願いいたします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and the sun that...今日から実践できるママが笑顔になるヒント、子どもの生活力をつけるために親ができることっていうお話なんですけど、その前にね、私年度が変わってるっていうのを忘れてました。うちの子中1と小4じゃなくて4月にもうなってるので、中2と小5になります。2人とも女の子なんですけれども、結構ねもうご飯 とか私が遅くなるときは仕事で作っといてって言えば作ってくれるし、時折は作っといてって言わなくても作ってくれたりとかね、あと洗濯物干しといてくれたりとか、いろいろ私を助けてくれる非常に心強くてありがたい存在になってきつつあります。でよくねこの生活力あるねって褒めていただくと同時に、やっぱり女の子だからねみたいなことをよく言われるんですけれども、多分このご時世っていうのもありますけど、その女の子か男の子かっていうのはお手伝いに関してはあんまり関係ないんじゃないかなと思っていて、男の子でもなんていうのかな、そのやる気、本人がやる気にさえなればやってくれるっていうのがあるとは思うんですけれども、確かにね男の子の方がなんていうのかな、根気がないというか飽きっぽい、ね、次々と新しいことをしたがるのでっていう、ちょっとね女の子と違うよって思うお母さんもいらっしゃると思うんですけれども、そういう中でも私が心がけてきたっていう体験談のシェアという意味でお話しさせていただきます。やっぱりねちっちゃい時にねやりたいって言い出す時期ありませんか？3歳とか4歳ぐらいでやたらとお手伝いするとか、私がやるとかね、僕がやるみたいな、お母さんがやってることを真似したがる時期っていうのがあります。だからね、もし小さいお子さん、まだ小さいよっていう方はぜひですね、それをチャンスと捉えていただいてやらせてあげてほしいなと思います。でもちろんお仕事あったり、私も仕事を持ってましたので忙しかったんですけど、いや今困るよとかね、いやこのややこしい時に言わないでっていうのはもちろんあります。だけど時間が許す限り、あとは気分が許す限りは、やりたいって言った時にやらせてあげるっていうのがすっごい大きなポイントだなと思っていますので、ぜひねやらせてあげてください。で下手くそだったり、後でやり直さないといけないような羽目に陥ったりっていうこともあると思います。でもそのやりたいって思った時にその気持ちをくじかないっていうのがすっごい大事だなと思ってます。で私はちっちゃい時からなんていうのかな、まな板と包丁も与えて一緒にお料理したりとか、お掃除もねちっちゃい畑一緒に、子供専用の畑とか与えて一緒にこうやってやるんだよみたいなのを見せながらやったりしてきたんですけれども、そのやる気になった時にチャンスとして教えておくっていうのを一つすごい大事だなと思ってます。でその後ですね、もう一個大事にしてたのが、終わった後にね、どんなに結果が不十分でもありがとうって言っておくっていうことです。でお母さんがありがとうっていう言葉をかけることで、お子さんすっごい嬉しいし、もっともっとやろうっていう気になりますのでね、ぜひねその2点ですね、心がけて見ていただいたらいいかなと思います。お子さんどんどんやる気になるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、ではここで今週の1曲です。愛でハピネス。
繋がる。ラララ がした一緒にいれることの幸せ本当に君に会えてよかったどんなに嫌な一日だって君の笑顔で最高になっちゃうこの星降るよりも一緒に眺めてた、yeah! 君が笑えたこの世界中にもっともっと幸せが広がる君が笑えた全てが良くなるこの手でその手で繋がる、hey! 街中が光に包まれてく、oh, yeah! 君のところにも届いてほしい
今日はちょっとスタジオを飛び出して、この番組の提供でもあるイデコラボにお邪魔しているんですけれどもそこからお送りいたします。で、今日のゲスト、大阪府でご活動中のママと子供の自信を育てるコーチング宮本まどなさんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。ねえ、なんかニコニコ笑ってますね。大丈夫ですか？
大丈夫です。
宮本さんは、そうですね。いろいろ、まあ、ママと子供の自信を育てるコーチングっていうことなんですけど、コーチングをやってらっしゃるんですか？
はい、そうです、うん。コーチングを今はベースに活動しています。
はいはい。どういった形で？
今はですね、さっきマスミに言っていただいたんですけど、はい、ママと子供のコーチングっていうところで、
はい、
ベースをですね、マザーズコーチングスクールという協会と、うん、あとは日本キッズコーチング協会という協会に属しているんですけれども、うん、
はいはい、
それらのママと子供のコーチングっていう手法を通して、うん、子育てに悩んでいたりとか、うん、不安があるママが、
はいはい、
自分自身とか、あとは我が子ですね、と少しでも楽に向き合えるようなお手伝いを、講座を通してしているような形になります、う
ん。あ、それを大阪でやってらっしゃるんですか？
そうです。ただ今、オンラインツールもすごく発達してますので、
はいはい
はい、大阪含め関西圏、私今大阪に住んでるんですけれども、はいはい、関西圏を飛び出して全国つながっているという形です。うん、
あ、なるほど、なるほど。
はい、
子供、ごめんなさい、お母さんが自信がない人？
あ、そうですね。お母さんが、うん、例えば、うん、結構人の目を気にしてしまったりとか、
あ、なるほど、
そう、あと自分の子供を他の子と比べてしまったりとか、うんうんうん、そういうふうな形で、うん、結構自分の子育てに悩んでるママさん、
うんうん、
はい、に対して子供との接し方だったり、あとは自分の内面だったり、うん、そういうところと対話してもらおうということで、うん、はい、今コーチングをしています。
そうだそうだ。子供を、まあ、例えば子供をどうにかしたいとか、はい、子供がこんなで困ってるっていうお母さんもたくさんいらっしゃいますけれども、はい、その裏を返した時に、はい、お母さん自身がっていうこと結構ありますもんね。
そうです。結構やっぱりね、ママってなんだろう、周りから認めてもらうこともやっぱり少ないですし、普段頑張ってるねとか、うんうんうん、そういうふうなこともね、なかなかちょっと少ないですし、うん、あとはね、それに対して何かお給料が発生するわけでもないですし、うんうんうん、なんか自分のね、本当にどういうふうに、うん、周りに貢献しているのかなとか、うん、なんか自分これからどうやっていったらいいんだろうなとか、うんうん、結構悩んである方多いので、
うん、
はい、
やっぱり認めてほしいんですかね。
そうですね、私は結構そのもう本当にそういう感じで、もともと仕事をずっとしていたんですけれども、で育児休暇で、お休みをいただいてたんですね、で結構その間とかその社会から断絶したような状態で、
なるほど、
そうです、そうです。でやっぱりそうなった時に、自分の価値とかって どんなもんなのかなとか、このまま、ね、社会とまたつながれるのかなとか、
なるほど、
そういう部分も感じたりしましたので、そういう方、特に今までお仕事されてて、育児入られるっていう方、結構そういう方多いのかなと。
なるほどね。あ、そうかもしれない。なんかこうあれですかね、こう緩やかに自分なりにやってきた人よりも、そうやってこうハードワーカーっていうか、こうバリバリ働いてきた人みたいな、
はい、
もう仕事が生きがいですぐらいやってた人が、こう出産でいきなりこう子供と二人きりの世界っていうところに入った時に、なんかいろいろ矛盾が生じるんですかね。
そうですね、ちょっと周りと関係がやっぱりなくなってしまったりとかして、自分にフォーカスが向いてしまった時に、
なるほどね、
はい、
私このままでいいのかなみたいな。
そうです
ね、今までいろんなことやってきたのに、今の私は何をやってるんだろうみたいな。
そうです、そうです。
なるほどね、もちろんお子さんとの生活が嫌だとかいうわけじゃないんだろうけれども、それ以前の問題なのかな、じゃあこう、
そうですね、
ね、孤独感が出てきちゃうのかしら。
ね、やっぱり今やっぱり核家族で、旦那様と自分と子供、もうおじいちゃんとおばあちゃんは近くにいたりもするけど、一緒には住んでないとかっていう、昔と全然違う家族体系の中で、ね、やっぱり日中、平日の日中とか特にママと子供だけになりやすいから、そういう時にやっぱりママがね、ちょっと孤独感だったりとか、そういうのを感じてしまうこともやっぱり時代的に
あるのかな、なんかこう人の目を気に、そうか、人の目が気になるか、なるのかな、なるんだろうな、私もなってたかもしれない。今ね、もう全然もう年もとってね、もう全然人の目とか気にならない人間になってしまったんですけど、やっぱりね、ある程度若い頃とか、それとか子供を産んだとばっかりで、例えばどうすればいいのかなっていうことをいろいろ思い悩む時期とか、もうこれでいいんだろうかみたいな時って、やっぱり正解が知りたくなるというかね。
そうですよね、
みんなどうしてるんだろう、みんなの目からはどう映るんだろうみたいな、気になるかもしれないですね。なるほど、そういったお母さんの力になるために、授業を起こされた。
そうです、今コーチングでいろんなママとそういうお話させていただきながら、お悩みを聞き出したりとか、あと結構やっぱりお話しするだけで、女性って何でしょう、ちょっと解放されるというか、
すっきりする、そう、聞いてもらうだけで ね、不思議ですよ ね、
そういう機会を私が時間として設けられたらいいなっていうところも含まれてます。
あ、なるほど。じゃああれですか、その講座ってさっきおっしゃってたんですけど、講座は、講座と、じゃあその講座の中でそういうことをするんですか、それとも講座となんか別にカウンセリングじゃないけど、そういうお悩み相談みたいな。
そうですね、今は講座の中でやっぱり特にキッズコーチングの講座をしていると、お子様が、こうなんだけど、もう自分の考えだけじゃ煮詰まってどうにもならないとか、そういうふうなことを講座内で、それぞれシェアしていただいて、別のママから意見いただくとか、あと私からもお伝えするとか、
じゃあもうなんかこう一方的にこう、これはこういうもんですよみたいな授業じゃないんですね。
はい、違います。
みんなでこうワイワイ、
そうです、
話し合える感じ。
そうですね、
面白いですよね。
そういう場を目指してます。
あ、そっか、だからそしたらなんか講座、お悩み、ごめんなさい、お悩み相談とかだったら1対1だけど、講座になると他にも人がいるから、
そうです、そうです、
いいですよね、他の人のお話とかも聞けるんですね。じゃあ
そうなんです、自分の何でしょう、参照枠というか、こうしたらこれ この行動が子供で出てきたら、
うんうん、
こうっていうその一つだけの選択肢じゃなくていくつかやっぱり持っていると、
うんうんうんうん、
それぞれ使ってみれますし、
そうですよね、うん、他の人のやり方で参考になることとかありますもんね、きっと。
すごいあると思いますね、
うん、どうですか、宮本さんから見て、 今のお母さんって言ったら変ですけど、うん、今そうやって困ってるんですって来られるお母さんってやっぱり孤独なのかしら。
そうですね、やっぱりなんでしょう、特にお子さん一人目だとかだったりすると、うん、やっぱりね、なかなかお外に出られなかったりすると、
うん
うんうん、煮詰まってしまったりもするので、
ね、
結構そのオンラインで、うん、授業じゃないですね、講座をしたりしてると、
うんうん、
そういうママさんはお家にいながらにして会話もできますし、うん、それに第三者なので結構言いやすいっていうところもあるじゃないですか。
あ、なるほど、第三者っていうのは知り合いじゃないってことですか。
そうです、
なんかママ友に相談しにくいこともあるけれどっていうことですね。なるほどなるほど、宮本さんなら別に近所の人じゃないし、
うん
うんうんうん、
直接知らないからこそいい部分もあったりする。
なるほどね、はい、なるほどね、そういうところでこう困ってることとか悩んでることとか相談することで、
はい、
すっきりされるんですね。
そうです
、ね、じゃあそのコーチングっていうのって具体的にっていうのもあれなんですけど、どういった感じで行われるんですか。
コーチングの講座っていうことですかね、うんうん、講座っていうのがマザーズコーチングとキッズコーチングで全く違うんですけれども、
はい、
特にそのね、お子さん今日お持ちの方多いっていうことで、はい、キッズコーチングの方でお伝えしますと、講座、そうですね、こちらで、うん、例えばスライドを作らせていただいて、
はい、
表だったその教会的なところから具体的に、
うん、
例えば今回はキャラクターの診断、うん、診断ですかね、うんうんうん、そういう風な項目でどんどんお話を進めていって、
うん、
でその後具体的に、
うん、
そのお母様方の子供さんが、
はい
はい、じゃあ実際自分はどんなキャラクターなんだろうっていうことで、
はい、
はい、キャラクター診断をしていただいて、
はいはい、
あ、うちの子やっぱりそうだったんだとか、あ、うちの子逆に、あ、そんな思ってなかったこのタイプとか、
そうなんですね、
そうなんです、それで結構盛り上がったりとか。
キャラクターっていうのは何ですか、性格的なことですか。
そうです、キッズコーチング協会では、うん、キャラクターっていうのを5つに分類してまして、
はいはい、
そのキャラクターっていうのが、うん、の気質ですね、
うん、
赤ちゃんがもともと持っている、まあ、はい、性格ともちょっと違うんですけれども、
うんうん、
まあ、そういう気質っていうものを、5つに分類してまして、
うん、
それを判断するシートがありましてですね、
どういう性格気質なのかなっていうことが分かるってことですか。
そうです、
結構そうなんですね。
そうなんです。
じゃあそれを診断した上で、
はい、
お話ししていくって感じなんですか。そうですね、あなたのお子さんこんな感じですよみたいな。
はい。
へえ、面白い。だからそれを講座の中でやってもらったりするんですね。
そうですね。
へえ、
はい。やっていただいて、
うん、
で、あ、ここの子はこのタイプ。
うん、
で、この子はこのタイプ。タイプも、どれか一つだけに限定されるものでもないので、
はいはい、
2つ以上のタイプとかを持っていると、
うん、
あ、この子はこの部分はこっちのタイプだけど、
うんうん、
逆に この部分はこっちのタイプだなとか、
うんうんうん、
はい、そういうふうなことも見ていただけるので、はい、とっても
面白そうですね、はい、
ママさんたち結構興味、
ちょっと兄弟からでも全然違うんですか。
違いますね。私が今までお話伺った方々は、うん、大体ご兄弟で、
はいはい、
どこか被ってるけどどこか違うみたいな、
うんうんうんうん、
そうですね。
なるほどね。そういうのがあると、じゃあお母さんがなんていうのかな、こう思い込みっていうか、うちの子はこうに違いないって言った思ってることが覆ったりして。
そうです。
じゃあ接し方も変わったりするんですかね。
本当に お母様が前あったのが、うん、お母様が提出したその表にチェックをしてくださって、はい、こちらとしてはこのタイプですねってお伝えをしたんですけど、はい、実際お話を聞いてると全然違ってですね、
はいはいはい、
でその本当のタイプが分かった、
あ
でそれに対するお声掛けとかを、うん、そう学んで帰っていただいたっていうのはありますね。
あなるほどなるほど、はい、じゃあお母さんがうちの子こうだって思ってるのと、うん、全然違う結果になることもあるよっていうことですか。
はい、
そういう場合はだからもともとそういう結果が出た方に基づく行くと良くなる、
はい、お話をお伺いしていて、うんうん、それであやっぱりこちら違うあの別のタイプかなっていう時はこちらからお伝えをして、うんうん、あのこちら今お話をお伺いしてたらこちらかもしれませんねっていう形で、うんうんうんうん、はい、でその新しいはいはい、分かった方のタイプですね、うんうんうん、そちらのお話をしていくと、あ実はねそうなんですよっていう感じで、あ
なるほど、
うん、
面白いですね。やっぱりだからお母さんもお子さんのことを分かってる時と分かってない時があったりする感じですか。
そうですね、本当にあのお母様でもその人に話してみて初めて分かることって多いと思うんですよね。
なんかそれ意味わかる気がします。なんか自分で漠然と何言ってるんだろうって思いながら喋ってると整理されていくみたいな
感じ、はい、本当のところが出てきたりとかするので、うんうんうん、やっぱりあの第三者だったり誰かにやっぱり話すっていうのは本当にすごい大事だなと思います。
大事だと思う。すごい。じゃあそれをずっとあの活動の一環としてやっていってらっしゃるってことなんですね。
そうです。
じゃあそういう宮本さんにもし今この放送を聞いてくださって興味あるって思ったら、うん、どうやったら宮本さんに会えます、会えますかっていうのもおかしいけど検索方法とかありますか。
ありがとうございます。実は私あのアメブロをやってまして、
はい
はい、で私宮本マドナなんですけれども、はい、その宮本マドナとあのアメブロっていう風に、うん、と並べて検索していただくとすぐ出ますので、はい、
あそうなんですね、
はい、等身大の私が見られますので
普段の姿がってことですか。
そうですね、結構あのそちらではあの我が家の息子たちも
あそうなんです、ね、
写真とかで出てきますので
登場してるんですね。わかりました、はい、宮本マドナさんひらがなですね、
はい、
ね、アメブロで検索すると出てくるということなので、もしあのこれをお聞きいただいている方でね、宮本さんちょっと興味あるわとかちょっと話聞いてほしいわって思う方いらっしゃったら、ぜひ宮本マドナひらがなで宮本マドナアメブロっていうことで検索してみてください。はい、じゃああとね、もうお時間もないので聞きたいことたくさんあるんですけど続きは来週っていうことでよろしいでしょうか。
はい、
はい、ね、あの来週もね引き続き宮本さん出てくださいますので、皆さんぜひ、来週も、聞いてください。で今週のゲストは大阪府でご活動中のママと子供の自信を育てるコーチング宮本マドナさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。宮本マドナさんなんですけれどもね、すごいね皆さんに見せて差し上げたい、いつもニコニコ笑顔で可愛らしいというかね、こう魅力的な笑顔の人なんですよ。なので一緒にいるだけでねほんわかとこちらも優しい気持ちになれる、そんな彼女のまあサポートを受けたらねきっとね幸せな気持ちになれるんじゃないかなと思ってぜひおすすめしますので、皆さんもし興味あったら、検索してみてください。はい、今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。
with all the strain.